di tan pari joti ko pang kau cari gau cha di tan pari joti ko pang kau cari jay 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 nepal sundar shanta vishal sundar shanta vishal。
はい、始まりました。金曜オリジンチャンプルをお届けしておりますのは、りーちゃんと
ラムちゃんです。
はい、よろしくお願いします。あ、2週間ぶりかな
?2 週間ぶりです ね, ね。もう久しぶりですね、皆様。
はいはい、
ですね、今日は、はい、雨が降ってまして、寒いですね。
今日ね、もう朝から。はいはい、降水確率 100% ということで、もうずっと雨が降ってますね。
そうですね、やっぱりね、布団から出たくなかったけど、うん、やっぱりラジオがあるということで、うん、2時には起きましたね。
2時に起きた今日休みだったから午後2時にゆっくり起きたわけ。
そうですよ、もちろん、はい。それでね、うん、やっぱりもう2週間ぶりだから、ちょっとテンションが上げながら、うん、はい、みんなにね、
はい、
お届けしておりますけれども、はい、またネパールの国歌で始まりましたね、
はい、そうですね、
いつもありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
今日はなんか、うん、なんか梅雨みたいな感じでずっと雨が降ってますね。
そうそう、雨が降っていて、明日までちょっと雨模様は続いて、日曜日は晴れる予定かな。
あ、そうなんですか。
そう、
いや、もうなんか雨が降ると外出れなくなりますよね、
うん、そうなんだよね、そうなんだよね。
今日結構まあね、久しぶりに休みだったんですけども、うんうん、朝起きて9時10時ぐらいに起きて、うん、コーヒー飲みながらどっか行こうかなと思ってたんですよね、
うんうんうん、
で外見たらずっと雨が降っていて、
そうよね、
まあいいか、今日久しぶりに休みだからみたいな感じでご飯食べないでそのまま寝ちゃいましたね。
ああ、そうなんだ、
はい、で、リエさんは今日仕事終わってからですか。
そうですね、仕事終わってからいつも金曜日は来てますね。
いや、頑張ってますね、リエさん
頑張ってますね、
頑張ってますね、
頑張ってますよ。
あら、
もうね、はいはい、昨日、おとついは、
はいはい、
ちょっと外回りっていうか、営業の仕事もやったわけ。
営業
って言ってもあれだよ、このオリジン の, 事務所の営業じゃなくて、
はいはい、
この昼間働いてる会社の、
はいはい、
で営業を知りたわけ。
ああ、はいはいはいはい、
うちの会社はこんなことやりますよみたいなのを知りに行って、あ、この県内のなんかちょっと学校をちょっと回ったりとかしたんだけど、
学校、
はいはい、そうそうそう、もう25件ぐらいさ、
25件
そうそう回ってから、そうそうそう、あ、1日
大変じゃないですか、
うん、もうね、自分偉いなと思って。
あ、もう偉いですよもちろんですよすごいな、
はいはい、結構回って、
どんなあれ営業なんか会社のこと。
そうそうそう、なんか電気工事の会社だから、
あ、この学校、電気工事、
学校でこのなんていうの、電気照明、
はいはい、
ライトを変えるとか、
はいはい、
クーラーつけるとか、
はいはい、
水道の工事とかいろいろやってますよって言ってから、
ああ、それまあ、こういうことやってますのでよろしくお願いします。
そうすごいですね。そうなんですよね。
いや、私はね、まあ、先週ぐらいかな、
うん、
先週はちょっと大変なあれに時期になったっていうかね、
まあ、ちょっとね、う
ん、ちょっと自分の、名場狩りの相方がちょっとコロナになっちゃいまして
そうなんですね、
私はちょっと濃厚接触者になりまして、はい、ラジオも出れなかったんですけれども、
うんうん、
まあ、それでね、まあ陰性だったので、うん、まあ良かったですね。
そうですね、本当に、
うん、それでね、まあそんなにあれマスクはしてましたので、稽古場でまあネタやるときは、うんうんうん、ネタは、まあ、まあ全選手さんがなる前の日でしたけれども、
はい、
でそんなにあれはなかったと思うんですけども、うんうん、で一緒にネタ練習したということで1時間ぐらいだったかな、
うんうんうん、
でネタ練習したあれで、まあまあ、検査したら陰性だったので、
うんうん、
普通に症状とか何もなかったんですよ、
うんうん、
で全選手さんにもう匂い出てるとか、
うん、
ご飯おいしく食べてるとか、
うん、
でやっぱりコロナになったら、
うん、
匂いが出ないみたいですね。
匂いを嗅ぐことができない。
そうそうそうそう、うん、匂いがね、嗅ぐことね、うん、もう出ないみたいで、うん、あとご飯の味も出ないみたいですね。
味がしないんだ。
何食べてるか
分からない
みたいな感じで、味がしないみたいですね、
うん、
でそんなことなってるたら、いや全然大丈夫です、
全然大丈夫、
元気すぎて部屋にずっといるんですけれども、
うん、
もう何しようかも分からないんで、
うん、
ちょっとずっとゲームとかしてましたね
ゲームしてたの。
そうそうそう、ゲームしたり YouTube 見たり、 ちょっと最近新しい携帯買ったんで。
ねえ、めっちゃでかいんだけど携帯。
そうですね。iPhone なの。iPhone の12なんですよ。
いいな。
はい。
ねえ、いいな。
これはまあね、まあ分割なんですけどね。
うん、支払いをね。
そうそうそう。支
払いはもちろん分割、ね、高いでしょ。
分割ではちょっと、ね、
高いでしょ。
13万ぐらいだったので。
お高い。はい、
で4年払いで今大変なことになってるから。
うん、4年ぐらいかけて。
そうそうそうそう。4年ぐらいかけて払いますということで。
は
い、
あは。
うん、もう自分の前の携帯は全然なんかあれあったんですよ。なんかもうめっちゃ遅いんですよ、ネットとかでも。
ああ、そうなんだ。
ビデオとかでも TikTok とかいろいろ使ってるんじゃないですか。
はいはい、は
い。まあ、いろいろダウンロードすると、うん、まあ遅くなるみたいな感じで。
あ、ギガが少なかったんだね。
少なかったですね。
うんうんうん、
それでもう最近ね、こちらの、はい、皆さんに3カメラのこれ、
お新しいカメラね、めっちゃついてる。そうそうそう、すごいね。
そうですそうです、これで今から、はい、新しいビデオとか動画とか撮って、
そうですね、 TikTok 上げてね、
TikTok とか YouTube とか作りたいと思いますので、ね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そういうことしました。 ね
このね、携帯ってこの3月ぐらいから全部この3社安くなるじゃん。
そうですね、私もまあ一旦予約してたから、
うん、
ちょっと3月まではなんかまあいろいろ聞いたんですね、
うんうん、
で3月からもう安くなりますので。
ああ、そうよね、うん、もう私もぜひその安くなるタイミングで、ね、スマホも変えようかなと思って、機種変しようかなと思って。
ああ、だったら3月の方がいいですね、
うんうんうん、
で今まで6000、7000ぐらいで使った20ギバ、
うん、
2400円になるんですよ。
そうよね、そうよね、
5000割引
だからなんでと思うよね。
なんで、
うん、
じゃあ前からもう知ってくれないとね。
そうよね。
5000の割引なんですよ、
うん、
だから、
うん、
絶対に今払ってる金額で、うん、いや新しい携帯買って同じ金額になるから、うん、
はい、
それも超えないんですよ。
お
めっちゃ安くなるんで、
うん、
よかったなと思ってこれ買ったんですね、
う
ん、で3月 でこちらに切ってから変えてくださいねって、プランに変えてくださいねって、うんうん、ね、言われたんで、
はい
はい、3月に自分もプランは変えると思いますよ、
うん、
でリエさんも買った方がいいですよ。
そうです、もうずっとこの何もうこれ 5S ぐらいだからさ、もう本当に古いから、もうこの、ね、3月安くなる時期にもう機種変をして、
お、はいはいは
い、いいスマホに変えようかなっていうふうに思ってますよ。
そうですね、
はい、
もうまあ新しい携帯も結構出ていますので、
うんうん、
もう変えた方がいいですよ。
そうですね、
もう3カメラのあれが贈答のカメラですよ、これ。
そうです、ね、
すごいですよ、
うん、
カメラもいらないぐらいな贈答のカメラですので、
ね、そうですね、はい、前、
はい、
この2週間前のラジオの時に、
はいはい、
私の初仕事は、
はいはい、
モデルの仕事ですよって言ったさ。
あ、覚えてる？モデルの仕事、そうでしたね、
やりましたよ私は。
あ、やりました。まあね、リエさんはやりましたね。
やりましたよ。
自分はですね、はい、まあ A ランチのあれが、
ね、
メバー狩りはもうね、
ちょっとね、
ジュン先生さんが
出れなかったんですけど、
そう、出れなかったですね。
うんうん、まあこれはまたチャンス巡ってくるんで、
う
ん、
そうですね、いろいろ営業もなくなったんだけど、はい、まあまあまあ来ますよ、チャンスは、はい、もちろんですよ。
はい、
まあでどんな仕事でした？
ね、このね、この恩納村にある海の旅程沖縄仲間荘っていう、もう、はいはいね、はい、沖縄でもうここにしかないという旅館があるんですよ。
ああ、どこでした？名護？
恩納村。
恩納村。
恩納村ね。
はいはい。
うんうんうん。そう、でそこの、
はいはい、
まあ、ホームページがリニューアルするので、そこの、まあ、写真、
はいはい、
こうどんな風にこの旅館で過ごしてるかという写真と、
はいはい、
あと動画を撮ったんですよ。
はい、
このなんかもうこのカップルで来たらどんな雰囲気なのかとか、女友達と来るととか、一人旅で来たらどんな感じなのかとかっていうのをちょこちょこ写真撮ったり、
それはリエさんがやったわけ？
そうよ。
あららら。じゃあもうホームページに出てるんですか？
うん、ね、ホームページは3月ぐらいにもう完成して載る予定なので、まあ、そのまでちょっとお待ちください。
そうですね、
またね、
皆さん、
どんな風にこうできたよっていうのが。
ま, ね、
またお知らせ来る予定になってますので。
あ、はいはいはい
はい、はいはいはい、
すごいですね、なりましたね。
もう出来上がったらもうみんなに言うから。
そうですよ、新しい2021年の、
そう、一発目の仕事は、
一発目の仕事、
あ、モ
デルってことは素晴らしいですね。
素晴らしいですね。
はいはいはい、これやってるんですね。
やってますよ、
もちろん。なんかそれでもしかしてそれで仕事増えるかもしれないですよね。
そうですね、もう
会社なんか会社でした。会社のホームページでした。
あ、そう、この旅館の、旅館のホームページ。
すごい、
うん、
結構稼げてませんね
稼げてるかな、うん、もう本当にね、これでね、まあ、いい仕事、初めての仕事だったんで、
お嬉しいですね、
よかったなと思ってね。
この時期に仕事ってなかなかないんですよ、
うん、
もうそれであのまたあのいい仕事ですよ、モデルの仕事、
うん、そうそうそうそうそう、
もうもらっていいですね、
う
ん、
もう朝ね10時ぐらいから、まあ、夕方6時ぐらいまでもうみっちり撮影しましたよ。
朝から、
そうそうそう、
長いですね、
長いですね
なんかファミリーマートの CM ぐらい長いですね
撮影はね、
そうそうそうそう、
もういろいろいろんなカットを撮らないといけないからさ、
撮らないといけないですよね、うん、それは難しいですよね、
そうそうそう、
ちょっと髪型はもうこうぐるってなったらまたやらないといけないですよね
直したりとか、
化粧とかね、
衣装も変えたりとかね、
そうそうそう、あれはすごいですよね、うんうんうん、最初恥ずかしかったな、そういえば
でしょう。
だって自分はですね、うん、2月のデビューもう緊張じゃないですか、
うん、
あのまあ2月には2年になるんですけど、デビューして来年は、
うんうんうん、
で、うん、自分の誕生日も2月だから覚えてください、
ね、うん、覚えとって
、うん、2月の3日ですので、うんうん、でね、あの、まあ、最初自分は、そこ芸人になって芸人のことはあんまり分からなかったんですよ、
うんうんうんうん、
デビューするまでも分からなかったんですよね、
うんうんうん、
でデビューした次の日がファミリーマートの CM の撮影だったんですよ
すごい早い、なんでデビューして翌日からもすぐ仕事あるんだ。
そうですよ、
すごい、
デビューする前に全部決まっちゃって、デビューした次の日が
すごい、
ファミリーマートの CM があったんで、みんなすごいって言われて、
あーすごいさ、
でね、分かんないんじゃないですか、うん、撮影とかも初めてですよ、
うんうんうん、
初めてそんな仕事もらって嬉しいんですけれども、
うんうんうん、
でどんなしてするか緊張して、
はい、
あの緊張ね、もう初めてだったので、
うん、
いや、なんか自分できてるかできてないか自分では決められなかったんですよ、
うんうんうんうん、
でその場で OKOK、OK OK、と言われて、
はい、
でその時の撮影はめっちゃなんか、
うん、
短く早くできてたんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、
うん、
あ、いいですねみたいな感じで、うんうんうん、
順調で、
うん、そうそうそうそう、できてたんで、もうそこまでも私分からなかったんですよね、撮影のこといろいろ分からなかったんですけど、で本当にめちゃくちゃ黒いじゃないですか、私黒いじゃないですか
黒いね、
そうそう、化粧してたらもっと黒いですよ、
化粧してからもっと黒くなるの、
そうそうそう、あの化粧はもうあの撮影の化粧がちょっと、
あ、そうなんだ、
でそれその後はもう半分ぐらい緊張さで 黒くなってたんですよ、私緊張さでめちゃくちゃ緊張してて、うん、いや大丈夫かなって、うん、私できるかなって、
はい、
デビューしてたばっかりだし、昨日デビューして、うん、今日は撮影ででもよかったですね、
うん、まあインパクトあったもんね、
そうそうそうそう、
うん、
それでよかったんですよ、
よかった
そう2020あ2018年でしたかね、
うん
うん、2018年、そうそうそう、2018年はよかったんですけど、はい、2019年もまあまあよかったんですけど、
うんうん、
まあ2020あそうです、2019年でしたね、2019年
、
うん、で2020年で2021年ですね、
はいはいはい、
まあ、今は大変になってますよ、う
ん、でもね、ラムちゃんはこの YouTube、 この、 あの事務所の柳峰君と一緒に撮ってる YouTube のやつも面白いんじゃない、結構人気じゃない、あれも木に登ったりとかさ、なんかあるじゃん、
で今からやっていこうと思っても、うん、なんかコロナの影響でですよね、まあ、辞職したりとか、もう会社に行けなくなったりとか、まあ、いろいろあるんで、
うん、
じゃ今度はやっていこうかなっていう、自分も自分の YouTube チャンネル作って、前から話してるんですけど、
ね、
まだやってないんですけど、
ね、う
ん、自分の YouTube チャンネル作って、うん、そこで沖縄のいろいろところの旅行をしながら、うん、まあ、ネパール語とか、日本語で使って、
はい、
あのそういう感じでやっていこうかなっていうことを考えてますので、最近からまた携帯も変えたんで、
そうだよ、
このズーサンマンは稼げないといけないですね、
そうですね、でもこのだってカメラがめっちゃ何この、この何
3つカメラ、
レンズが3つもついてるよ、
これ3つカメラのあれが
3つ作って、何 どういう風に見えるんだろうね、
あ、もうこれはもう上等なんですよ、
上
等なんですよ、
撮り方がいろんな撮り方ができるのかな、
見えないところまで見えるんですよ、
見えないところまで見える、
そうそうそうそう、
どうなるんだどうするもラブちゃんがどこまで黒いかもう全部見えるんじゃない
の、そうそうそ そう見えるよ私海の遠くに行っても、まあズームしながら、ラムちゃんだみたいな感じで見えるんですよ
見えるの、
そうそうそうそうそうそういう感じですよ、
はいはい、
そうですよ、 そ、 まあ、それでやっていこうと思ってますのでね、うん、どんどん頑張っていきたいと思います、
はいはい、もう
あとですね、先週ぐらい、うんうん、
はい、
あの、まあ、一人で、 まあ、ドライブしながら、
うん、
ちょっとあの一人ドライブしようと思って、
ま
あ、夕方ぐらいなんで、夕方っていうか、うん、まあまあまあ、まあ、お昼ぐらいなんですけども、うん、まあ、いつも何時を知らへん行くんですけども、うんうん、でもうそのままあの自分の田舎の方が好きなんで、
うん、
まあ、田舎の方にあの畑とか見るのは好きなんですよ、うん、緑あれが見るのは好きなので、うん、あちらに行ってもうなんか迷ってる感じでいたんですよ。でこの道どこに行こうかなと思って、はいはいはい、うん、そのまま行ったらなんかホテルが見つけて、リゾートが、
うん、
何リゾートだったかな、あの八重洲の方に、
うん、
あのゴルフ場がいっぱいあるところ、
八重洲、
はいはい、
八重洲町のホテル、
そうそう、八重洲町の、八重洲町のあのあれリゾートで、
うん、
ゴルフ場がいっぱいありますよ、
え、
結構広いです、
あゴルフ場、
オイル何何リゾートでしたよ、
うんうん、
でそこに行って、
うん、
ここにホテルあるんだと思って下から、でちょっとあの、まあ、道あの、うん、サッカー上がって、
はいはい、
で上等なホテルで、
はい、
見たらゴルフ場がすごいなんですよ、
広いね、
広いですよ、
うん、
ホテルもうめちゃくちゃなんかあのゴルフ場が見たらホテルですかみたいな感じです
うんうん、うん、
でかくてすごいいいところですね、と思って、
なんていうホテルかな、
うん、
まあ、八重洲町のホテル、
そうですね、その下にあの海も見えるんですけれども、
うんうんうん、
ワイネスなんかだったんですね、はい
はい、あそんなとこあるんだね、
そうゴルフ場がすごい広いなんですよ、
うん、うんうんうん、
こ一応写真撮ってたんです、
写真撮ってた、
どうね、
ホテルの写真は撮ってないの、
ホテルが探して撮ってたんですよ、
はい、ホテルの名前書いてる
ところ、八重洲花ぐすくにある、
うん、なんていうホテル、
グレート、あもう何だろうこれ、名前かもう名前撮ってない、
これ
あのスイミングプールとかもあるんで、
ああそうなんだ、
すごい
八重瀬町のホテルか、
うん、であとは、うん、それの下にいたらすごい海が、海の近くまで、あの車が行けるんですよ、
いいね、
でその下降りたらなんか観光客ようなところ、すごい海とかあって、なんか、まあね、海の真ん中になんか、
うん、
石みたいな感じであって、うんうんうん、すごいデートスポットみたいな感じですね、でパッて見たら私あのそのままあの何も考えないで行ったんですね、ちょっと怖かったんですよ、下まで降りて、
知らないところ
で、あの道が結構上等だったので、
うんうん、
絶対行けると思って行ったんですよね、
うんうんうん、
で行ったらなんか私がシェアロガイおじさんの動画を見たら、
うん、
あこの場所なんだと思ったんですよ、
あシェアロガイおじさんが撮ってる場所ね、
そうですよ、
あの海の、
そうそうそうそうそう、
あ、はいはいはい、
あここで撮って
たんですね、あここまで来てるんだと、
あってあそこで思ったんですよ、パッて思ったら、あいやこの橋はどこかって見たことあるなと思ったら、
うんうんうんうん、
あそうだと思って、あそっか、もうあのなんか海とかこちらでも撮ってますねって自分はあれ知ってたんですね、
うん、
めちゃくちゃ綺麗ですね、夏に行くと本当に綺麗と思いますよ、でもね冬は寒いんじゃないですか、うん、風が吹いてて、まあね、めちゃくちゃ寒かったんで、
天気が良ければまあいいかなって感じはするけど、う
ん、それでも海に入る人がいるんですよ
あ普通の水着でそあのこうダイビングとかそういうのじゃなくちゃんとウエットスーツつけて、
あウエットシートかな、
サーフィン、
サーフィン、サーフィン、そうです、
うんうんうん、
サーフィンはもう寒くないですかね、
あのあウエットスーツをつけたらまだいいかもしれないけど、
海の水がめちゃ冷たいんですよ、もう触るだけで冷たいなのに、
冷たいよ確かに、
そこに入ったらめちゃくちゃなんか一つなんかもうこんな感じでサーフィンのあれが一枚しかないのに、あれなくなったらどうするんですかって考え
なくなることはないよ、
だって
あれめっちゃ重いもん、
あれ重いんですか、
重いよ
びっくりしましたね、
うん、でも結構ぴったりで吸い付いてる感じだから大丈夫だと思う、
ね、サーフィンはあれでやるんですよね、なんかあの波、うん、
そう波に乗ってね、ボードでね、
すごいな、もうこんな寒いにもサーフィン好きな人はもう寒くてもやるんですねと思ったんですよ、うんうんうんうん、そこで、
あ
それで楽しかったので、いや自分の友達にも、
うん、
すごいところ見つけましたよっていうことで、
そうそうそう、うん、
まあ連れて行ってますね、あっ
ちに、あいいですね、あなんか加藤ちゃんさんが、
はい、
あのサザンリンクスってホテルじゃないみたいな、
あサザンリンクス、
うん、で私も今ね調べたら多分一番最初にね八重瀬町のホテルっていう風に調べるとサザンリンクスリゾートホテルっていうのがあるので、
あこれこれこれサザンです、
そうそうそうそう、はいはい、そうね、このゴルフ場もありますので、
そうですそうです、
そこになると思いますね、
はいそれですそれですそれです、
そっかそっか、
めっちゃ綺麗でしたね、うんうんうん、はいはいはい、皆さんも時間があったらぜひ遊びに行ってください、
そうですね、で
多分あの海に行く道が、うん、海に行く道が、
うん、
ホテルの前取ってゴルフ場の隣から下に行くんですよ、
うんうんうん、
あれはもう分からない人もいるかもしれないんで、
はい、
あの道下に降り、あの、まあ、降り坂降りたら下にあの、うんうんうん、結構あの上等な海でもあのもう楽しいところもう綺麗なところありますので、うん、ぜひ行ってみてください、うん、
はい、
はい、そういうことなんですよ。
でもう発見もしたね、新しい発見ね。
そうですよ、うん、リエさんは
私
リエさんはもうね、もう沖縄人だからもうね。
あ、沖縄ね、新しいところ。そうそう、だ今聞いたからちゃんと改めて行ったことないから、
はいはい、
行ってみよう、この八重瀬町。
ないんですか。
ないよ、案外ないんだよな、あっちこっち行ったことがないので、ちょっと行きたいなって思ってますね。
そっか、はい、もう行ってみてくださいよ、はい、ぜひ。もう綺麗ですので、ね、マジで綺麗です、
はい、あとさ、もうちょっと話変わるんだけど、
はいはい、
前ラムちゃんからキッチンキングをプレゼントしてもらったじゃない。
ああ、はいはいはいはい、
ネパールのスパイスの、
はいはいはいはい、
もう使いましたよ。
あ、使いました、
はい、
やったーどうになりましたか。
ね、たくさん入れると結構ピリピリしちゃうので。
そう
私は豚肉と、
はい、
ナスで味噌を絡めた料理をちょっと作ったんだけど、
はいはい、
そこに今キッチンキングをちょっとちょろっと入れまして、ちょっとピリッとするような感じのナスの味噌に、ナスと豚肉の味噌にというのを料理をしました。
あ、どんなでした。
じゃあ、美味しかったよ。美味しかった。
よかった、
うん、でこのさ、どんなやって使おうかなと思って、もうこのラムちゃんがアジアンダイニングレストランから持ってきてくれた料理みたいに完全には あそこまでスパイスをガンガン使って、まあ、なかなかできないなと思って、
はいはい、
どうしよう、何に入れたらいいのかなみたいな思って、まずはちょっと普段作ってる料理なんかちょこっとは入れてみるっていうのはどうなのかなと思ってやってみたわけ。
そうですね、まあ、慣れてないんでしたらもうそれちょこっと入れるの方がいいですよ、
うんうんうんうん、
で、まあ、旦那さんはどうでした。
なんかこのピリッとしてる原因は、じゃ原因というかはこの、あ、このスパイスだったんだっていうんで、美味しいねっていうふうに言って
くれてましたよ。そうですね、まあ、あれはあれでしょう、料理作った最後に、
うんうんうん、
ちょこっと入れて、まあ、ちょっとだけ蓋してから、
うん
うん、まあ、すぐ食べるようなあれですけどね、
うんうんうん、
まあ、入れるパターンで使いますよ。前に入れてもいいし、
あ、
どんなタイミングで入れるみたいな感じですけど、
うんうんうん、
そんなにそういっぱい入れる人もいるけど、
うん、
まあ、慣れてない人はもう少しずつで入れてやった
方がいい
です
ね。
で、味が、
うん、
もう合いました、口に。
あ、合いましたよ、合いましたよ。
でしたらもう今から使えますね、うん、
使えますね。
ぜひ、ね、終わったらまたアジアンダイニングに行ってから買ってください。
そうですね、
もう皆さんもね、
うん、
ぜひ、まあ、ネパールのスパイシーとか使いたいという方は、はい、もうアジアンダイニングで売っておりますので、はい、ぜひあっちに行ってから買ってください、
はいはい、
自分も今度ネット販売もしようかなと思ってるので。
あ、そうなの、
うん、
マジでネット販売するのすごいね。
ネット販売しようかなって一応考えてるんですけど、
はいはい、
どうなりますかね。今話し中です、
はい、
それで、まあ、ね、うん、配達してもらったらもっと嬉しいかもしれない
ですね。そうよ、そうよ、そうよ、う
ん、そんな感じできるかな。
うん、できると思いますよ。
頑張ります。
はい、頑張りましょう。じゃあですね、CM に入りますので、ナムちゃん、メールアドレスを皆さんにお伝えください。
はい、はい、それではメールアドレスですね、origin@yahoo.jp ですね、すべて小文字で origin origin@yahoo.jp ですね。では CM です、どうぞ。
これからの生活に求められるのは、きれいで安心できる空間。カルテックが開発した除菌脱臭機ターン&Kは独自の光触媒技術で空気中のウイルスや細菌をしっかり分解除去、カビや臭い成分まで除去し、空気をきれいにします。大切な方へ安心できる環境を、除菌脱臭機ターン&Kのお求めはフリーダイヤル0120-390-233、 0120-390-233、 またはネクシーズホームページをご覧ください。
ベンビーとゲンちゃんのウチナーグチナウ。さあ、今日ご紹介する言葉はこちら。チャ、チャ、 はいはい、これまあ、チャーっていうのはね、これ単体では使わない。チャーなんとかというね、例えばね、チャー人事。っていうのはこれ人事というのはね、人順、寝ること。チャー人事というのはずっと寝てるとかね。まあ、チャーというのは、いつも常にとか、あとたくさんとか、ずっととかね、そういう意味が、チャー飲み。飲みというのは飲むこと、飲むんというでしょ。チャー飲み、ずっと飲んでる。パラない飲んでる。チャーガンジュ、いつも元気ね、ずっと元気ね、みたいな感じで使われてる。はい、それでは、チャーの使い方、10回クイズバージョン。おい、めんべ。お前、中国って10回言ってめ。
あ、はい、わかりました。中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、
チャーいいな。沖縄の手がりはちょっと難しかったかな。またね
はい、戻ってまいりました。
戻ってまいりましたね。
CM 聞けたから2人笑ってたね。
CM すごいですね。なんか笑っちゃいますね。
沖縄の方言のチャっていうのの使い方ね。
うん、なんかネパールのチャみたいな感じですね。チアみたいな感じですね。なんかびっくりしましたね。
ベンビーさんのバージョンも初めて聞いたかもしれない、ね。
すごいですね。なんか CM 新しいパターンじゃない
ですかね。ね、新しいパターン出てますね。
はいはい。
今日は、結構、まあ、ツイキャスコメントいただいてるんですけど、初めましての方、ランリーレンさんが一番最初に初めましてって来てくれてますね。ありがとうございます。あとは、まあ、いつも聞いてくれてるたけしさんに、国分寺の加藤ちゃんさんですね。あと織友さんとか旧具志賀市の俺さんも来てますね。ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
で私のちょっと知り合いなんですけれども、
はいはい、
プラプラノさんって言って、アパレル、お洋服をやったり、最近脱毛とかも始めてるお店の方が、たまたま覗いたらリエちゃんとラムちゃんがいたっていうふうに、ね、コメントをいただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます
ありがとうございます。
すごいですね、
はい。
なんか、うん、今見たら、うん、リエさんかわいい
ね。
あら、本当
かわいいさ。
本当にかわいいですよ。
かわいいさ、うん、
本当にかわいいですよ。たけしさんがなんか東京明日雨、明後日雪、
もう超寒いじゃんね。
あ、降るそうですね。なんかすごいね。
すごいね。
雨が降ってまた雪が降って、
うん、
どうなってるんですか東京は。
そうですね。
大丈夫ですか。
ね、気をつけないとね。
うん、大変ですよね。なんか、
う
ん、愛知県とかなんかですよね。めちゃくちゃ降ってて、
そうそうそう、
道とかも見えないぐらいなんですよね。
そうそうそう
そ
う、
その生活も大変ですよね。
そうですよね。大変ですよね。
夏はめちゃくちゃ、晴れてまた、うん、暑くて、
うん、
で冬は雪降るってことは大変ですね、
うん、そうですよ、本当に大変ですね、うん、ではですね、メールが来ておりますので、
す
読みましょうか。
はいはい。
クックルコプチャールさんですよ。 お久しぶりです。ありがとうございます。
クックルコプチャールさん犬のしっぽさん、
犬のしっぽね。
そうそうそうそう、
はい。金城さん、ラムちゃん、ナマスカール、
ナマスカール、
ラムちゃん、コンビ結成おめでとうございます。
お、ありがとうございます。
今年もお笑い頑張ってね。
頑張ります。
ラムちゃんのブッダの解説面白かったです。勉強になりましたね。この間やったもんね。
お、ありがとうございます、はい、どんどんやっていきたいと思います。今日はなんか、はい、あれが持ってこなかったね。
そうね。先日、知り合いのネパール人にブッダの生まれた国はインドって言ったら怒られました、うん、ネパールだよって言って、
そうですよ、
言ったってことね。
ネパールです。
そうですね。それではまた、ダネバード、
ダネバード。
そうよ、ブッダが生まれたのはインドではなくてネパールです。
ネパールです。皆さんよろしくお願いします。あとですね、うん、先週ちょっと自分も調べてから言った方がよかったんですけど、うん、ブッダって、
うん、
自分はヒンドゥ教の人って言っちゃったんですけど、
はいはい、
その時はなんかそのあれが文化がなかったみたいですね。
ほうほうほう。
でブッダってブッダ、あれになるんですね、
うんうんうん、
でヒンドゥはヒンドゥになるんですね、
はいはい、
そういう感じでしたね。すいませんね、うん、間違えましたね、
うん、
それはブッダはブッダでヒンドゥはヒンドゥで、また、はい、イスラムはイスラムと別々ですね、
はい、
まあ、これはもう先週はちょっと間違ってたんで、
はい、
すいませんね
、はい、
でブッダ生まれたのはネパールです、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、
今日初めましてで聞いてくれてるラン・リーレンさんね、
はいはい、
いつもは仕事で聞けませんが今日は休みになり聞いています。
あ、ありがとうございます。
ラムちゃんイケメンだねって。はい、
おい、
はい、どうするもん。イケメンだねって。
もうありがとうございます。あら、
はい、 で、リエさんかわいい。まあ、ありがとうございます。
そっちもかい。
ちなみに僕は新潟生まれの日本人で、声優の森川智之さんを崇拝しています。あ、新潟から聞いてくれてるんですか。
ありがとうございます。ありがとうございます。
で、この森川、あ、ごめん、俊之さんね。はいはい、森川俊之さんって、はい、声優さんですね。
はいはい。
え、
すごいですね。なんでわかるんですかね、ここのラジオは。
ね、聞いてくれてる声優さんってこれ結構、森川さん、
う
ー
ん、
お
ー、多分ですよね。
なんか映画のトム・クルーズの吹き替えとかもやってるんだ。ユアン・マクレガーの吹き替え、キアヌ・リーブスの吹き替え、あ、すごいですね。
すごいですね。
あ、アニメナルトとかワンピースとかの声もしてるんですね。ジョジョの奇妙な冒険とか。
あ、すごい。
あ、銀魂、おお、すごいね。
ありがとうございます。
金田一少年の事件簿とかもやってるし、
トム・クルーズなのなんかなんかやってます。
そうおお、めっちゃすごいじゃないですか。
すいません、よろしくお願いします。
はい、はい、もうぜひ
今後、イケメンのラムちゃんです。よろしくお願いします。
あ、この森川さんっていう俳優、あの声優さんはトム・クルーズの公認の吹き替え声優さんです。お、すごい。トム・クルーズさん本人があなたの声でやってくださいっていう風に言ってくれてるんだ。お、すごいね。
すごいな。いや、リエさんもモデルだからすごいなんですよ。で、もうもっとすごいですね。
もっとすごいですね。
初めて聞いてくれてもね、すごいの方に、
すごいですね、
自分たちの声がお届けしてますね。嬉しいですね。
嬉しいですね。
うん、こちらは、はい、先週ですね、
うん、
織友さんが、
はい、
ラムちゃんのこの間日曜日、うんうんうんうん、お風呂行ったよ、
うん、
受け付けはラムちゃんだったよ、
はい、
いや、そうですよ、
うん、
だから自分がどっか見たことあるなと思ったら、うん、あ、ラムちゃんでしょうねって言われて、
うんうん、
はい、そうですって、なんかどっか見たことありますねってそのまま話なってたんで、うん、あら、あ、結構来るんですかってポイントカードも持ってて、うんうん、あの冬は結構来てますよって言われて、 ありがたいですね、
うん、
いや、私上はなんかあの、うん、モンキーみたいな感じで帽子と下はマスクなんですけども、
うんうん、
まあお客様がね、うん、見えだけ見てラムちゃんということでいただいたんで嬉しいですね。
ラムちゃんはマスクしても何してももうバレるよね、ラムちゃんって。
うん、いやいやいや、バレてる。いや、これ見えなきゃバレないですよね。
バレるさ。
ここまで帽子なんですよ。
バレる。
ここまでマスクなんですよ。あ、それでもバレる。
バレるよ。
やっぱりバレるんだね。すいません、聞いてくれて、ね、
うん、
聞いてくれてありがとうございます。
もう、あの、織友さんはよくね、あの、私たちのところラジオに、まあ、あの差し入れいただいたりとか、ね、
そうですね、いつもありがとうございます。まあ、自分の仕事場まで、
うん、
プロゴルフしていただいてもうね、寒いですのでね、ありがとうございます。いつもありがとうございます。はい、
はい、あのメールがもう一件来てますね。
はい、お願いします。
レイさん、ラムちゃん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
あ、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。ラムちゃん、コロナ陰性でよかったね。自粛期間ご飯はどうしてたの？
うん、結構食べてましたよ。
結構食べてたね。でもお腹がちょっと出てるね。
そうですね。
出てるね。
もう自粛しないといけないな。
して加藤ちゃん、たまたまネットを見ていたら、10年前くらいに父が市民病院にお世話になったお医者さんが開業されてると知って病院に電話したんです。お礼と お祝いの手紙を送っていいですかと受付の方に聞いたら、なんとお医者さんに電話をつないでいただいてびっくり。父のことは覚えていらっしゃらない様子だったけど、相変わらず優しい話し方でした。お二人も最近懐かしい人に連絡したりしたことありますか？ではでは、コロナに気をつけて放送をちばってね。おー、すごい。10年前に加藤ちゃんさんのお父さんがこの病院で治療してくれたお医者さん、
はいはい、お医者さん、
お医者さんが、まあ、自分であの病院を作ったということで、
はいはい、
そこのお祝いで連絡をしたら、直接お話、お医者さんとお話することができたんだって。
すごいですね。
うん、
うん、すごいですよ。すごいね、それは。
いや、嬉しいね。
なんかもう、なんかあれあるんじゃないですか、うん、なんかあります？懐かしい、
懐かしい、そう、懐かしい、そうだな、まあちょっとあの、なんだろう、懐かしい、
いやいやいや、考えるんじゃない、パセ、今週ぐらいにはなかったですか。
懐かしいっていうと、そうだな、
懐かしいっていうかないってことですか。
な、まあ、ちょっとね最近あの親戚の集まりっていうかなんかちょっとあって、
はいはい、
もう内地にあのずっと行ってるこういとことかに会えたのはもう本当に懐かしくてよかったなって。もう違うの、いやいやいやいや、もうなんかネタじゃない、
連絡のことなんですよ連絡のこと聞いてるんですよいやいや、それ懐かしいじゃないもうやっと会ったので懐かしいみたいな感じですよ、それ。
そうそうそう、
いやこっちは連絡のことなんか電話とかあれとかないです。
連絡、連絡は最近はあんまり懐かしい人とはちょっと取ってないかな。
あ、まあね、結婚したらあんまりもう取れなくなっちゃうんでし
ょう
ね
そういうわけじゃないけどさ、ちょっとたまたま
忙しいから、
あ、まあ、まあ忙しいから、はいはい、
そうそうそうそう自分はね、
うん、
自分は日本に来た時、うん、あのネパールにいる友達、
あ、はいはい、
懐かしい連絡が来ましたよ、先週。で自分は、まあ、びっくりしましたね。
あ、
でなんか、4年ぶりに、
4年ぶり、
4年ぶりに連絡が来まして、
はい、
で最近あの、まあ、日本にいることは向こうは知ってたんですけども、自分はもっとネパールにいると思ってたんですよ。で連絡来たら、もう話してて、
はいはい、
今どこにいるのって自分聞いたら、
うん、
アメリカにいますって言われて、
い
ついたのったら、6ヶ月ぐらいになりますって、すごいな、コロナこんなに増えてるのにアメリカ行ったんだって
そうだね、
夢があったのでっていうことで、
あ、夢、
すごい懐かしいですね。
どんな夢なのかな、
うん、まあまあね、まあ、いろいろあるから、もうあの世界の一番強い国、はい、アメリカに行く夢は誰でもあると思いますよ、
はいはいはい、
私もありますので、
はい、
時間があったら私も、ね、旅行だけでも行こうかなっていうパターンもありますけども、
はいはい、
でそういうことなんですよね。そんな懐かしい、はい、あの連絡いただいたんですね、
うんうん、
他はないですね。他は毎日会ってる友達なんですね、
うん、
それ以上は、うん、ないですね。
なんかのこれ、まあ、今は SNS があるから、
そうですよね、
Facebook とかいろいろあるから、このしば直接連絡取ってなくても、で遠いところにいてもその人が投稿してくれると、あ、今どんな感じなんだ、どんな生活してるんだとかが分かるから
ですよね、うん、もうなんか SNS 見るだけで分かるんじゃないですか、
うん、分かる分かる、
そのスタッフとかで、あの、
はい、
あのすぐあの分かるんですよね、で、うんうん、連絡も世界中の人はすぐできるんですよね。
そうよね、
今はもう楽ではありますよ、
うんうん、
昔はね、
うん、
まあまあ話変わるんですけど、うん、昔はネパールにいる人が、日本に来たらさ、
うん、
電話とかもなかったんですよ。
あ、 そうだね、
その時は手紙のあれがあったんですよ、
うんうん、
でネパールから手紙送るみたいな、
はい、
日本の人に、
はい、
で届けるかどうかも分からないんじゃないですか、
まあ確かにね、
送ったけど、
うん、
話はできない、
うん、
届いたかどうかも分からない、
はい、
でこういう風になって、あの音楽、この前の音楽が出てたんですよ、
はいはい、
ジャパン東京マイレージティーパータカイティエニカタロキヨっていうことは、
うん、
これはあのなんか私はテイクマムに送ったんですけど、
はいはいはい、
どこに止まった、
うん、
届いてるか届いてないか分かんないんですよっていう音楽が出てたんですよ、
はいは
い、でまあ日本はもうあまり時間がないんじゃないですか、そういう手紙とか書くとか、はい、もう送るとかも、はいはい、あれ分からないかもしれないんですけども、うん、そういうパターンに連絡取れなくなった時代もありますね、
うんうんうん、
まあ、苦しい時代ですよね、それは。最近はみんな携帯持ってますので楽だと思いますよ、
はい、
はいはい、
いいですよね、
そういうことですよ、
うん、
ネパールの音楽も聞きましたね。
そうですね、
この前教えたんですよね、
うん、
で忘れてるんですよね、
忘れてるだってもうラムちゃんがさ、あの教えるときさ、もう急に、
はいはい、
急にさ、あの歌い出して一気に私が覚えきれる範囲内じゃなくて、結構もうさ、フレーズが長いわけよ。フレーズが長いから、なんか途中までは覚えられそうだけど、もう結構長いからだんだん覚えられなくて、じゃあラブちゃんが歌ったら後に、はい、リーさんってなるけど、全然もうさ、なんか途中からふふふふってなっちゃうから、そうそうそう。
じゃあ今の音楽一回教えますよ。自分が言いますので、どこまで言えますかね。長く言いますので。
なんで、はい、
じゃあ、
はい、
ジャパン東京、
ジャパン東京、
マイレージティーパーターケイティ
エミ。だから、こっちから発音が分からなくなった。
そこまで、あの、まあ、それ分かりました。どこまで覚えられるか。じゃあ、ジャパン東京までは大丈夫ですよ、ね。
大丈夫、大丈夫、大丈夫。
まあ、2ことになるんですけど、
うんうん、
ジャパン東京、
ジャパン東京を
マイレチティ
マイレチティ
パターカイティエニ
パターカイティエニ
カタロキヨ
カタロキヨ、
あ、
これぐらいだったら、これぐらいだの、あの区切りでやってくれたらできる。これを今一気にやるからさ、全然さ、
いや、わかりました。じゃあどれぐらい言ったら、あの、うん、覚えられるかってことは分かりました。
うんうん、分かった。
今度、まあ、どんどん教えていきますよ。まあ、ネパールの国歌は上手だからですね。
あ、そうね。
それ教えなくても。上手ですよね。
上手。あ、もう、レッサンフィーリー・リーバさんがインターネットで調べて、
あ、
まあ、カタカナで、どんなってやる、あの、発音するのかなって自分で、あの、パソコンで打ち込んでやったから。
あ、それは覚えてるんですよね。
それは覚えられたけど、でもラブちゃんは耳で聞いて、
はいはい、
発音も、
もう
こんな発音なのかなっていうふうに、もう感覚でしかないからさ、
あ、
も文字にされてるわけではないから、聞いて、
はいはい、
発音も当たってるかどうかわからんからさ、
からない。あ、そうですよね。
そう、当たってるかもわからない。
じゃあ言ってから意味もわからないんですよね。
わからない。
昔のラムみたいですね。日本に来たばかりのラムみたいですね。で、あの、じゃあ、あの、リエさんは、
うん、
レッサンピリリは覚えてるってことで、うん、ちょっと歌ってもらっていいですか。
いや、覚えてる、覚えているはずよ。
いやいや、覚えているはずじゃなくて、あの、携帯見てから歌おう
はずです。レッサンフィーリーはどこに行ったかな。
あ、そっかそっかそっか、
うん、
あの、
まあ、
あ、
ありました、ありました、
ありました、
あります。
じゃあ、はい、いきます、はい、では、あの、リエさんのレッサンフィーリーリのネパール歌です、どうぞ。
レッサンフィーリーリー、レッサンフィーリーリー、ウレラジャウキダラマバンジャンレッサンフィリリ
ー、
エクナレバンドクドゥイナレバンドクミルガライ
タケコ、
ミルガラマエレタケコホイナ
マヤライタケコ、
レッサンフィリリー、
レッサンフィリリ
ー、ウレラジャウキダラマバンジャンレッサンフィリリー。
すごいですね。すごい、あの、なんかあれも合ってますよ、
音程、音程また。
そうそうそうそう。
よかった。
いや、すごい上手です。
やった
ー。レッサンピーリリはもうね、
うん、
あれでも、あの、TikTok でも結構な方に、
ね、
あの、3万人ぐらいに
見てもらったね。
見てもらえてますので、
はい、
まあ、どんどん、まあ、新しい、あの、音楽に、
うん、
調整してみましょうね。う
ん、なんか、あの、ナン・リーレンさんをね、懐かしいなってよ、はいはい、子供の頃学校の授業で出てきまして、で聞きましたって。ねナンさんは何、ネパールに行ったことがあるの？日本人の方だけど、なんで子供の頃へ聞いてたのかな。
これは、あの、日本で有名なんですよ、この歌。また、
あ、そうなの、
レッサンピリリは。
あ、日本で有名なの。
そうそうそう、あの、この歌は、まあ、大体、なんか大体というか、うん、なんか分かる日本人が多いかもしれないですね。
このネパールの歌で代表的なものってことで、
これ、あの、覚えやすいので。
あ、覚えやすい。
はい、私、あの、僕が生まれた、うん、覚えやすいでしょ、
うんうん、
で、それぐらいの覚えやすい。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそうそう。
まあ、確かに。
うん、だけど、あの、ね、リエさんは、まあ、沖縄、うちなんじんだから分からないんですよね。まあ、分かりますよ。
分かる。なんか、ランさんが、ラン・リーレンさんが、音楽の授業で使われてましたって。あ、そうなの。なんで沖縄の音楽の、学校の音楽の授業で、ネパールの歌は使われてなかったけどな。
ランさんって、日本人ですか。
そうそう、新潟の出身の方っていうことでね、さっき、
ね、そうですよね、
ありましたけど。
すごいですね。
すごい。
いや、覚えてますね。ですよ。
うん、
じゃあ、あの、リエさんの、あの、学校とかで授業とかなかったんですか、音楽授業とか。
音楽の授業ありましたよ。
あ、ありました。
あれあったけどさ、そんな、なんか外国の曲とかは、まあね、英語の曲とかは、まあったけど、でもわざわざ音楽の授業で英語の曲っていうよりも、英語を勉強する時間に、教科書の中で英語の歌が出てきたりっていうことはあったけど、
はいはい、
わざわざ外国の歌を音楽の時間で
歌うってことはなか
った。歌ったり、あの、勉強したりっていうのはあんまりなかった、ほぼなかったような気がするんだよね。
ああ、なるほど、
は
あ
は
あ、いや、そんなことはあるんですね、
うん、
ネパールでもあんまり日本の音楽とかは、ね、分からないから なかったんですけど、
うんうん、
勉強とかはもちろん教科書には日本のこと結構書かれてますので、
ああ
、広島長崎とかのことは、
ああ、
あの、まあ、結構書かれたのを勉強してたんですけども、
うんうん、
日本のことは結構みんなネパール人みんな分かると思いますよ。
ああ、そうなんだ、う
ん、みんな勉強したことがあります。誰でも勉強したことがありますね、うんうん、日本の。 まあ、そういうあの、まあ、特にあの広島と長崎のことはみんなわかると思います
ね、うん、ああそうか、うん、
そうですよ、あらだからですよ、うん、今歌ったらもうわかる方もいますので、
いるんだね、そうですよ、初めて知ったそれは。
じゃあ今からね、リエさんもどんどん、ネパールの音楽は、日本語に変えて歌わないといけないですね、はい、
そうですね、
はい、歌っていきましょう、
はい、歌っていきましょうね、
はい、
あ、じゃあまたメール来てますよ、
メール来てます、お願いします、
は
い、
那覇 FM 那覇を出入り禁止になったらちゃん日々、ネパール人に似ているラムちゃん、全身タイツの大城くまさん、パーソナリティの平均年齢を高くしている金城理恵さん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
旧具志川市の俺、略して旧具志川市の俺です。
あ、はい。
さて、かなり意外かもしれませんが、旧具志川市は一足お先にびしょびしょです。にり、
にり。
さて、下っぽい話はこのくらいにして、まあ、お風呂入ってたかね。はいはい、俺さんはね、今日はうちの次男坊が修学旅行に出発しました。え、こんな時期に行けるんだ。ところが新型コロナのせいで一泊の予定が日帰りになってしまいました。ああ、そっか、そうそう、しかも今日は朝からだらだらと雨、確かね、
そうですよ、雨がもう嫌ですよ、うん、もう本当に
運動会もなくなり発表会もなくなり、姉妹にはこのありさま、かわいそうです、いやかわいそうです、そうだね。ところで皆さんは小学校の修学旅行はどこに行きましたか。ラムちゃんはその頃ネパールにいたので 家島でしょうね。とにかく2人が答えてくれると嬉しいですが、俺としてはどっちでもいいです。さて、何を書いているのかわからなくなってしまいましたが、ラムちゃんメール頑張って読んでね。いや頑張って読んでね。さて、前置きはこのくらいにして、今週も可愛いチャンリエのバカ笑いとラムちゃんのなんとかの話でリスナーを笑わせてね、はいはい、ところでおいちゃん日々今忙しいから絶対電話するのよ。
チャンリエさんの名前いつまで出るんですか。
ガシガシの俺でした、あったんだけ
いつまでですか、チャンリエさんにも、ね、連れてこないといけないですね。
そうですね、
もう今電話するなよって電話する時代があったんですよ。
そう、ありましたね。
このメール同じメールなんですよね。中身はちょっと変わってるんですけどもね、うん、
すごい。小学校の頃の修学旅行ということですけど、うん、まあね、沖縄は結構あの伊江島の方、北部のね、伊江島の方に行って、伊江島タッチューっていうこう大きい、あの高いところ、そこにみんなで登ったりとか。
はいはい、伊江島私も行ったことありますよ。
あるんだ、
そうそうそうそう、あの日本語学校から、はい、みんな友達たちと同じクラスのみんな、うん、
あ、いいですね、
18名か20名ぐらい、うん、あのここから元部行って、元部から船乗って、うん、船から行ったんですけども、はい、結構楽しかったですね、その時。あ、
そうね、船に乗ったりね、みんなでね、うん、そういう風に過ごすの楽しいね。
で船で降りて、うん、みんな自転車あっちで借りて、
あ、いいね。
であのね、自転車借りて、まあ、ぐるって一回回って、はい、あの山の上まで行って、はいはい、すごい山の上からも景色がすごい綺麗ですね、景色が、
は
あ
は
あ
は
あ、すごい綺麗でしたので、2月ぐらいだったのかな、1月か2月ぐらいで、
うん、
寒い時でした、うん、結構綺麗でしたので、また行きたいですね、
うん、
また行きたいですね、リエさん。いや分からないんですよ、どこにあるかって。
あ、
で元部、あの水上館よりも遠いですよね。
だから元部こう、あの港まで行って、そこから船に乗るでしょ。
あ、はいはい、
だから結構ね、
遠かったんですね。あっちまで行くのもバスで3時間ぐらいだったんですよ。あ、で船乗って遊んで、日帰りだったんですよ。
あ、
夜の9時ぐらいに戻ってきたの
かな。あ、確かにそうだ
ろう。多分見てる友達たちも分かるかもしれないですね。
あ、そうなんだ、は
い、結構楽しかったですよ、
うんうんうん、
はいはい、
まあまあ車だから、今は車持ってるから、
まあね、自分でまあいつでも行けますね、
うん、そうですね、
今度行きたいと思います、
ね、行きたいですね。ゴールデンウィークぐらいの時期になると、ゆり祭りとかもやってるので、伊江島は。
あ、そうなんですか。
うん、だからそういうのを見に行ったりとか、そういう、それはゆり祭りを見るあの ツアーもあります。
あ、何月。
5月ぐらい。
あ、5月ぐらい、うん、あので、花が白い花のお祭り。
そうそうそう、ゆり
でした、うん、あれすごい、なんか綺麗、5月でしたね、綺麗に見える。 それ佐久間に行ってたんで、自分たちが。
あ、そっか、
そう、今の時期ぐらいかな、うんうんうん、時間あの時期ぐらいに行ってたんで、うん、咲いてなかったんですよ、結構緑色で、すごい、はいはいはい、いいところなと、まあ、これあの花が咲いたら、まあ、それ以上あの綺麗になるなと思ってたんですけどね、はいはい、
そうなんですよ。
あ、じゃあ5月だったら5月行こうかな。
もう一面がこの百合の、百合畑もになるという。
おお、すごいね、行きたいですね。うん、もうサイクリングしたいですね。
サイクリングね、いいんじゃないですか。
いいんじゃないですか、リエさんも二人で、あのサイクリングしに遊びた方がいいんじゃないですか。
はい、
はいじゃないですよ、はいじゃないですよ。
あ、だから元部の福木並木はサイクリングしましたよ、二人で。
あ、そうなんですか。
そう、 そうそうそう、
まあ、まあね、自分が寂しいなんですね、一人で行けないから誰かがいないのかな私とサイクリング行く人手挙げて見えないな。いや行きたいですよ。で今の、フェイスブックライブもやってるんですけれども、
はいはい、どうですか、
フェイスブックライブは今20名ぐらい見てますね。でコメントとかも結構、すごいですね。ありがとうございます、頑張ってください。こんにちは、はい、リエさん可愛 いですねって、
あらまー、あら
いつも可愛いですよ、はい、はい、面白いですね、
面白いですね、
ありがとうございます。これ面白いよ私にですね。
そうよね私も面白いの、
うん、で、うん、私 の友達ビノードラミチャネさんがバラクって、はい、子供ですねまだってあれはやもう25過ぎてるよお願いしますよ、うん、で、うん、頑張ってください、うん、なんか行きたいですねっていう、あっち
どこ、家島、
家島行きたいですね、うん、一緒に行こう一緒に、
ね、
あ、アニルさん、はい、一緒にいたのかな多分、うん、行きたいですね、こういうことでやってますので、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、はい、旧具志賀市のお礼さんがラムちゃん一人旅で行くのはどうかって。
一人旅、うん、いやなんか、うん、まあ行くんですけども、うん、遠い行くのはちょっと一人旅は
ちょっとなんか寂しくなりそうだね。
寂しくなりますね。
その南城市とか八重瀬町とか近いところはさ、はい、まあ、一人でね、
そうですそうです、
いいかもしれないけど、1
時間もかからないところは一人で行くんですよ、
うんうん、
でも伊江島とか本部とか、うん、ちょっとね、うん、名護の方になると一人では寂る人がいないとね、はい、寂しいですね
確かにね、
まあまあもちろん彼女いなくても、うん、友達とは行けますので、
もうね天気がいい日にね、
う
ん、
そうですね、天気がいい日に、うん、また5月がもうそろそろ来るので、うん、行きたいと思います、う
ん、はい、いいじゃないですか ね、
もうリエさんはもうね、やっと2人で行くっていうことに決まってますのでぜひ、皆さんも、はい、行った時、バレるかもしれないですねということですね。はいはいはい。いやー、まあ、今度に時間があったら一緒にも行きますよ、ね、っていうことですね。
そうですね。
なんだそれ、もう本当
に。なんだそれ。
そうそうそう、行きたいんですよね。
うん。そうだね、家島、もうちょっとね、天気も良くなってきたら。
そうですね、明日はどうですかね、天気、明日も雨ですかね。
明日まで雨だな。日曜日から晴れるね。
日曜日から晴れますね、うんうんうん、それもう夏じゃないですかね、沖縄は
まだだよ、まだよ、
いや、まだ
まだ夏じゃないよ。
なんかもう今日見たらな、今日は確かに部屋の中ちょっと暑かったんですよ。
ああ、ちょっとね、まあ昨日よりはちょっとだけ温度下がってるけど、それでも蒸し暑いよね、雨も降ってるから。
蒸し暑いですね、うんうん、すごい
ねえ。
いやもう本当に沖縄の天気がわからない、変わりやすいです、変わりやすいです、
はい、はいはい、
なんとなく、日本語がわからなくなっちゃいましたので、はい、今日は最後に、はい、リエさんの、はい、好きな歌、
好きな歌、
好きな歌っていうかネパールの、うん、
はい、
何だったっけ、レッソンピリリですか、
はいはい、これをもう一回歌いますか。
レッソンピリリ歌いたいと思います、はいはい、ではこの前日本人が歌ったネパールで歌った歌ですよね。
そうですね、
1分ぐらい時間がいただきます、
はい、
すぐ行きますので、
はい、で歌いましょう。
はい、ちょっと待ってくださいよ。
はい、今日も皆さん、たくさんの方聞いていただきありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ウデラジャーキーダラマバンジャンレッサンフィリリレッサンフィリリレッサンフィリリウデラジャーキーダラマバンジャンレッサンフィリリ。
はいはいはい、はい、以上で終わりますよ。
はい、じゃあ今日もありがとうございました。また来週会いましょう、
はい、バイバイ、
バイバイ、
ありがとうございます。